今日恵みをいただく御言葉は詩式の9章1節から6節までです。詩式の9章1節から6節。さてエルバールの子アビメルクはシェケムにいる自分の母の身内の者たちのところに行き、彼らと母の一族の士族全員に告げていた。どうかシェケムのすべての者によく言って聞かせてください。エルバールの息子70人が皆であなた方を治めるのと、ただ一人があなた方を治めるのと、あなた方にとってどちらが良いか。私があなた方の骨肉であることを思い起こしてください。アビメレクの母の身内の者たちが彼に代わって、これらのことを皆シェケムのすべての者に言って聞かせたとき、彼らの心はアビメレクに傾いた。彼は私たちの身内のものだと思ったからである。彼らはバールベリテの宮から銀70シェケルを取り出して彼に与えた。アビメレクはそれでゴロツキのズーズーしい者たちを雇った。彼らはアビメルクの後についた。それからアビメルクはオフラにある彼の父の家に行って、自分の兄弟であるエルバールの息子たち70人を一つの石の上で殺した。エルバールの末子ヨタムは隠れていたので生き残った。それでシェケムの者とベテミロの者は皆集まり、出かけて行ってシェケムにある石の柱のそばのカシの木のところでアビメレクを王とした。一言お祈りします。愛する主よ、せっかくギデオン、すなわちエルバールが素晴らしい信仰を持って素晴らしくイスラエルを救ったにもかかわらず、その息子の一人がこのエルバールの70人を殺し、自分一人とまたマッシヨタムだけが生き残るという、主よ、このようなことになってしまう、誠にすさんだこの詩式の時代のありさまを見ます。本当に人は自分の良かれと思うところに従って歩むこと、これは罪のほかありません。滅びのほかありません。人は何によって生きるべきでしょうか。人はただあなたの御言葉に従って生きるのみ、その道のみこそが命の道です。主よ、どうぞ今日あなたが命の道を教えてください。この語るしもべの唇にあなたの命の言葉を与え、通り置き管としてこのしもべを用いてください。これに預かる一人一人のその耳を通り置くし、またその一人一人の心を耕して、一切を主よ、あなたの御霊によって導いてください。あなたの血潮によって清めてください。あなたの命そのものを今日も豊かにいただかせてください。これからの時を一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。本当にもう読んで皆さんもびっくりしたと思うんですけれども、あのギデオンね、エルバールの息子のうちの一人アビメレクが本当にとんでもないことを犯しましたね。このアビメレク、まあ、前回のところでちょっとだけ名前が出てきたんですけども、まあ、女奴隷の息子の一人です。でエルバール、まあ、すなわちギデオンは、そのイスラエルを平定した あと、まあ、平定といっても、まあ、その敵であるミディアン人の手から本当に命をかけて救い出して、でそれで、ね、自分に王権が回ってきて、ね、どうか私たちを治めてください、治める王になってください、まあ、そのように、ね、周りの人たちが言ってもギデオン自身は、いや私は王にはなりません、神が、ね、神である主があなた方を治められますと、でそれで自分は王権を辞退しました。であるからイスラエルには王はいなかったはずです。でそれで40年間イスラエルに平和が訪れていたわけですけども、でそのギデオンが、まあ、天寿を全うして死んだ後、まあ、このことが起こったわけです。でギデオンが死ぬとすぐ、ね、イスラエルの人々は再び、バウルを慕って、引行を行い、で33節、あの8章の33節見ますと、バウルベリテを自分たちの神とした、ね、本当に自分の、好きなものを、神とする、神であるならば、ね、自分に対して、自分に都合のいいことを言ってもらえるようなものであるならば、ね、何でもかんでもとっかえひっかえ神にしてしまう、まあ、そのような性質ですね。またギデオンが、死んだ後に、この、シェケムの人々、このエルバールの、出身地であるシェケムの人々は、ね、エルバールの息子アビメルクを、それを担いで、そして、自分たちの王にしようとします。でそれの、まあ、発端はエルバール自身、エルバールの子アビメルク自身なんですけども、このアビメルクはシェケムの、ね、自分の母の身内の者たちのところに行って、そして、まあ、一族全員に告げているんですね。どうかシェケムのすべての者によく言って聞かせてください。エルバールの息子70人が皆であなた方を治めるのと、ただ一人があなた方を治めるのと、あなた方にとってどちらが良いか、私があなた方の骨肉であることを思い起こしてください。この言葉によってですね、シェケムの人々に、まあ、説得するんですね。要するに自分が王になりたいから、自分を一人を王にすることの方が、ね、あなた方、私の地元のあなた方に、ね、私が王になった暁には得をさせるから、ね、どうか私を王にさせてくださいということで、ね、シェケムの人々を、まあ、そのように説得するんですね。でもちょっとおかしいですね。ギデオンは自分も自分の息子も自分の孫も一切イスラエルの王にはしない、ね、王には治めません、主があなた方を治められますと、ね、このアビメルクの父親である、エルバールギデオンは言ったはずなんですけども、でもなぜかですね、彼自分がギデオンの息子たちが王になることを前提で話しております。自分が王になりたかったんですね。でそしてそればかりでなく、まあ、このことを、ね、あのアビメレクの母の身内の者たちが、ね、このアビメレクの母、これ見ますと 9章の18節見ますと、まあ、女奴隷の子アビメレクをって書いてありますけど、要するに女奴隷だったんですね。まあ、制裁というよりも、エルバール、まあ、ギデオンが、多数いるその妻のうちの、まあ、女奴隷との間にできた子供ということです。本当に妻を多くする者の中に、ね、ろくな、その育ち方をした、その家庭は、ね、ないと言ってよいでしょうね。イスラエルの中でも、ね、ソロモン王は妻を多くしました。ダビデ王も妻を多くしました。ダビデの、家庭、確かにダビデ王そのもの自身は、とても素晴らしい王だったんですけども、でも妻を多くしたがゆえにですね、その家庭の中、子供への教育、子供への信仰の伝承という意味では、まあ、とても失敗したわけです。本人自身がいかに素晴らしい、優れた人であったとしても、 ね、必ずしもその息子娘が、正しく信仰を継承できるかどうかというと、そうではないんですね。しっかりと親が子供と向き合って、ね、子供と、密に連絡を取り合ってコミュニケーションをして、親の側もしっかりと子供の様子を見て、ね、そういう風にして、ね、子供はよく育つんですけども、でも妻が多くなるとそれだけ、ね、相手しなければならない、その女性が増えて、ね、もし男女が1対1という夫婦であるならば、ね、もし妻が2人いるとしたら、その妻に対するその旦那さんの、関わりが半減してしまって、ね、3人4人となると3分の1、4分の1になってしまう。これ当然夫婦関係が、ね、良い、状況を保つことはできないわけです。そうすると必然的に、ね、母親が子供を育てて、で、それで子供に対するその、ね、旦那さんに対するその、男性感といいますか、ね、それもまた当然、良くなくなってしまいますし、また、旦那さんの、ね、女性に対する、ね、妻に対する、女性感というのも、ね、多数いる女性のうちの一人として見ますので、当然ですね、その、子供は、良くない状況に育ってしまうわけです。ですから、ね、エルバール、とても素晴らしい信仰の持ち主でした。ギデオン、ね、本当に、ね、私利私欲ない人で、王には王であることを辞退しました。けれども、このギデオン、彼は、ね、女性関係の中において多数の妻を持つということをして、そして、ね、彼は金銀を集めました。昨日のあのモーセの、申命記の箇所では、モーセは特に王であるものを、まあ、最もギデオンは王を辞退したんですけども、ね、王たるもののしてはならないこと3つありましたね。まず、まあ、女性、妻を多く埋めとってはならないということと、ね、馬を、集めてはならないということと、また、ね、金、ね、金銀を、不必要にたくさん蓄えてはならない、その3つでした。ね、金と力と女、ね、馬は力です。パワーです。ですから、ね、パワーと、ね、お金と、ね、女を、たくさんかき集めてそれをプールする、ね、それは王たるものはしてはならないということなんですけども、でエルバール、彼は、そのうちの、力は求めませんでした。辞退しましたけれども、ただ、女と、ね、金銀をたくさん集めることによって、でそれで、まあ、このように、まあ、彼ギデオンの代は、まあ、普通に平穏に暮らしたんですけれども、でも、彼が死んだ後、もうたちまちですね、その、まあ、堕落が起こってしまったわけです。で、このアビメレク、まあ、本当に、良くない育ち方をしてしまったようです。まあ、どれくらい良くない育ち方をしたか、それは、まあ、4節以降を見ればわかります。で、まあ確かにアビメレクはですね、その地元のシケムの人たちを説得して、自分を王に仕立てたいと思って、で、それで、かき集めたんですけども、で、それで4節以降、彼らは、バールベリテの宮から銀70シェケルを取り出して、彼に与えた。ね、アビメレクには、バールベリテの宮、これ偶像の神ですね。要するにもう偶像の宮で偶像崇拝をしているのが、このシェケムの町の人々の成り立ちで、そして、この偶像の宮に、お金が集まっている。で、そのお金を取って、偶像の宮からの、ね、お金、まあ、神社とか仏閣とかの、その、そこにあるお金を取って、このアビメレク、ね、ギデオンの息子に与えて、そしてギデオンの息子、アビメレクは、これを持ってですね、ゴロツキのズーズーしい者たちを雇った。このゴロツキ、という言葉、まあ、ちょっとキング・ジェームズバージョンでは、ワイン、虚しいっていう意味。で、それで、ズーズーしい。これも、キング・ジェームズでは、ライト。要するに、軽い。ね、ライト。ヘビーとライトのあのライトです。その、要するに、重要でないもの。つまり、虚しくて、重要でないものたちを雇った。もう、どうでもいい人々を雇ったわけですね。 で、それで、彼らはアビメレクの後についていくんですけども、で、それから、五節、それから、アビメレクはオフラにある彼の父の家に行って、自分の兄弟であるエルバールの息子たち70人を一つの石の上で殺した。ね、70人の、ギデオンの子供たちを一つの石の上で殺すんですね。ちょっと、その光景、どれだけ凄惨な、凄まじい光景だったでしょうか。イスラエルを救ってくれた立役者のその息子70人という大人数をですね、一つの石の上で、このアビメルクは殺して平気なんですね。ですから、アビメルクが雇ったその、ゴロつきのズーズーしい者たち、虚しくて重要でない者たち、本当にそういうことをするんですね。金のために。また、自分たちのその、権利欲といいますか、まあ、このようなことをして、本当に、もう戦国時代にも、のような、そういう、本当にこれが神の国の出来事かと思うようなことが起こってしまいました。でも、四式という時代はですね、もっと、果たしてこんなことが神の国で許されていいのだろうかということがもっともっと起こります。なぜなら、人が御言葉から離れて、それぞれの、ね、思う好き勝手なことを、それを自分の目に、ね、良しと見えることだけを行っているからです。自分の目に正しいと見えることを行うと、もう戦国時代よりもはるかに凄惨なですね、ことが、起こってしまいます。これ神の国の中にあってもそうです。ですから皆さん一人一人もですね、御言葉から離れると、たちまち、そのようなことが皆さんの人生の中に起こってしまいますし、また教会の中でもですね、御言葉をないがしろにしてしまうと、どれだけ、恐ろしいこと、もう凄まじい凄惨なことが起こってしまうが、本当に、ね、キリスト教歴史、世界史を学べば、本当にキリスト教会がどれだけ罪を犯してきたかもわかります。だから、御言葉にとどまることが重要なんです。で、それで、このシェケムの者たちは、こうして、ギデオンのその70人の息子、まあ、マッシ・ヨタムと、この、アビメレクを除いて、まあ、この二人の生き残りを除いた全部のギデオンの息子たち、これを殺して、そして、シェケムの者たちは、このアビメレクを王としました。まあ、このようにしてですね、無理やりにでもアビメレクは王になったんですけども、まあ、ただ、アビメレクは、3年間しか、その王である期間はありませんでした。この時代、やはり人々は神様から離れて、ね、バールベリテ、この偶像を拝み出して、ですから本当に偶像礼拝に走ってしまうと、物事のその正しい価値基準がわからなくなってしまうんですね。特に私たちは、ですから、ほんのわずかなですね、パンダネが、清い粉全体を膨らましてしまうということ、また、ほんのわずかな、些細な、良くないものが、全体の清いものを汚してしまうということをよく、思わなくてはなりません。ね、ちょっとぐらいの、その、良くないことを、それを見過ごしにしたままにしてですね、いると、もう皆さんの人生、どんどん、汚れが進行してしまいます。ですから、もし皆さんのうちに、ちょっとでも良くない思い、ちょっとでも良くない、御言葉に反すること、御言葉を聞かせないようにすること、それが、思いの中に湧き起こったら、皆さん、それをしっかりとですね、取り除いていくべきです。でないと、ね、この、イスラエル、当時の四式の時代が、もうほんのちょっと、偶像礼拝が、ね、進行すると、イスラエル全体を汚していってしまったように、もう皆さんの人生もね、ほんのちょっとのわずかなパンダネがですね、皆さんの人生という清いはずの粉全体を、悪い方へと、ね、腐らせていってしまいます。どうか皆さんは、このわずかなこと、ね、わずかな汚れ、これを注意深く取り除いてください。 冒頭でお読みしましたのは第一コリントの手紙の5章だったんですけども、ね、あのパンダネが、わずかなパンダネが全体を汚すということあるんですけども、第一コリントの5章、6節以降、6節から8節までお読みいたします。第一コリントの手紙の5章6節から、あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパンダネを用いたり、悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。アメン。ここでパウロはですね、あなた方の高慢は良くないことですと言っております。高慢とは何でしょうか。神の御言葉よりも自分の方を上に上げること、これなくして一体何が高慢でしょうか。イエス様の御言葉よりも自分の考えの方が勝っていると思って、ね、御言葉を退けて、行動する、このような高慢、このわずかなパンダネがですね、皆さんの人生という、パンダネの粉全、清いパンの粉全体を膨らましてですね、でそれで人生をどんどん、人生の車輪を焼いていって、どんどん悪い方へと傾いていってしまう。皆さんはキリストイエスにあって純粋なパンダネのないものであると何節に書いてあります。なぜなら私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。イエス様は何のためにほふられたんでしょうか。皆さん、イエス様は一体誰のためにほふられましたか。アーメン。私のためです。皆さん自身、私のためにキリストはほふられたということを、これをしっかりと今一度認識するべきです。イエス様は尊い神の御子であられるのにもかかわらず、皆さんのためにほふられた。このことを皆さんよく認知しておくべきです。そして、キリストがほふられたがゆえに、皆さんはパンダネのないものとされました。神の御子であられるお方が皆さんのためにほふられた、殺された、十字架上であのむごい痛みを、断絶を経験されました。そして私たちに命を与えてくださったんです。どうして他の神々に行くでしょうか。どうしてこのお方の尊き御言葉を退けて自分の良かれに進むでしょうか。もしもこの尊きお方の、ね、素晴らしい技をないがしろにして、もし皆さんが、ね、自分の良かれに進んでいくならば、ね、このエルバールの子アビメレクはまさしく本当に父親のその命を投げ出したような献身に対して、まあ、このような報いをしてしまいました。彼はそこまでして王権を握りたかった。で実際に王にはなりましたけれども、でもそれはわずかしか続きません。皆さんは、ね、ほんのわずかな王権を手に入れるために、わずかな金銀を手に入れるために、イスカリオテユダは、ね、わずかな金銀を手に入れるために、尊き王方を売り渡してしまいました。皆さんも、ね、イエス様を売り渡すということもでき、しかし同時にイエス様を主とすることもできます。どうか皆さんは、この尊き神の御子キリスト、皆さんのために、ほふられて、身代わりとなってくださった主イエスキリスト、このお方から決して離れることなく、このお方を主として歩んで、この地上においてもまた永遠においても、とこしえにイエス様と共に幸いな日々を送っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。主よ、 あなたは尊き神の御子であられるにもかかわらず、天から降りてこられ、私たちのうちに宿られて、私たちのために身代わりとなって死んでくださいました。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この初めからおられたお方によって全てが作られました。このお方には命があり、この命は人の光でした。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。この光なるイエス様、このお方を私たちはお入れしております。私たちはこの方が入っており、そしてこのお方にあって救われている。そしてこのお方は私たちの罪のために差し貫かれて血を流されて、私たちの身代わりとなってくださいました。一体どうして我々はこのお方を捨てることができるでしょうか。言葉なるお方を退けて自分の良かれという人間言葉を優先することがどうしてできるでしょうか。どうか生徒たち一人一人がこの尊き言葉なるお方をしっかりと握りしめて、私たちの人生のうちに光を灯し、私たちのうちの闇を一掃し、そして歩んでいく私たち一同でありますように、今日あなたが語ってくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの箇所の御言葉を通して、主よ、人が神様が定められたその大義名分から離れて、自分自身の欲によって立てた大義名分に立ってしまうと、そこには人と人が争いが起きて、まだその大義名分を、それを成し遂げるために自分の身内までも残酷なまでに殺してしまうというところを見ました。主よ、私たち一人一人に主ご自身が立ててくださった御言葉による大義名分、それをあなたが教えてください。そして私たち自身、自分の個人的な大義名分に立って、残酷なことをしたり失敗をしたり主を裏切ったりすることなく、あなた自身が私たちのために与えてくださった御言葉による大義名分、それにしっかりと立って、そして主の皆を褒めたたえ、この地においては必要なものとして、備えられたものとして、イエス・キリストと共に歩むものとして歩むことができますように、私たちを助けてください。一人のひまがったものの欲望によって、ギデオンの家において、主よ、あなたが増やしてくださった70名の子が殺されました。自分自身だけを思い、自分さえ良ければというこのひまがった大義名分、それを成し遂げるために、自分の兄弟の命、それも一人二人ではなく70名までも手にかけてしまう、このひまがった罪に満ちた大義名分を私たちは見ました。主よ、だからこういった罠に陥ることがありませんように、私たちを今日の御言葉をもって豊かに養ってください。そしてあくまでも私たちは御言葉による大義名分、それを守り行いながらこの地上を歩むことができますように祝福してください。主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈りましょう。